77.1
レインボー FM。 皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ。時計の針は19時30分を回りました。皆さん、映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。3月20日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ、もう3月になって20日を過ぎてしまいましたね。ほんと日にちが経つのってすごく早い。まあ、ちょっとここでですね、私ちょっと実はうちでちょっとちっちゃいんですけど家庭菜園をしていまして、そこでちょっとブロッコリーとミニトマトができたんですよね。まあ、ミニトマトは以前から作っていたんですけど、ブロッコリーっていうのが初挑戦で初収穫だったんですが、まあ、それがすっごく自分で作ったブロッコリーってなんて美味しいんだろうと、自分でこうなんか自画自賛をしてしまったんですよね。まあ、先週ですね、この番組でもビッグリトルファームという映画を紹介したんですが、まあ、その中でも都会の暮らしから一変して一から農業を始めるというドキュメンタリー映画でしたが、自分で作り上げることのこう素晴らしさっていうんですかね、まあ、苦労や、まあ、私の場合はそんな苦労はないんですけど、まあ、思いを込めて作ったものってこんなにこう愛しいんだなとか美味しいんだなとちょっと感動してしまいました。まあ、普段食べているお野菜も農家の方が一生懸命作ったお野菜なんだなって思って食べるとさらに美味しく感じられそうで、感謝しながらこれからも食べていきたいなぁなんて思います。これからもちょっと美味しい野菜生活をね続けていこうと思っております。さあ、今日もこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。さあ、今日ご紹介する作品はナイチンゲールという作品です。舞台は19世紀のオーストラリア。盗みを働いたことから囚人となったアイルランド人のクレアはイギリス軍将校のホーキンスに刑期を終えても釈放されることなく拘束されていました。そのことに不満を抱いたクレアの夫はホーキンスを説得しようとしますが、ホーキンスは逆上しクレアに乱暴し、さらに目の前で夫と幼い子供を殺してしまいます。愛する夫と子供、そして尊厳を奪ったホーキンスへの復讐のため、クレアは次の地へと向かったホーキンスを追跡することを決意します。険しい山道へは一人で向かうのは困難なため、クレアは先住民のガイドであるビリーに道案内を依頼します。最初はクレアに反発しながらも謝礼金のためにいやいやながら同行していたビリーでしたが、彼女の本当の目的を知り自分の過去をクレアに打ち明け、二人の間に強い絆が生まれていきます。さて、この二人の復讐の旅はどうなるでしょうかという話です。クレアの役を人気ドラマゲームオブスローンズのアイスリング・フランシオン、そしてホーキンスはパイレーツ・オブ・カリビアン命の泉で囚われた人魚と恋に落ちる牧師を演じていたサム・クラフリンが演じています。この映画、第75回ベネチア国際映画祭審査員特別賞を受賞したほか、マルチェロ・マストロヤンニ賞、まあ、つまり新人俳優賞にこの映画でビリー役を演じたバイカリー・ガナンバルが受賞しています。このビリー役のバイカリさんはこの映画で初めての演技に挑戦したということなんですけど、 まあ、先住民の迫害と虐殺の過去を持つビリーの心の叫びをも訴えるような演技がとっても印象的な作品でした。この映画の監督はジェニファー・ケイトさんという女優でもあり脚本家でもあり監督でもある方で、ババドッグというホラー映画が監督デビュー作ということでよく知られているんですけれども、このナイチンゲールで監督と脚本を手掛けたジェニファー監督は、まあ、暴力と復讐に変わるものとは一体何か、そしてこの時代に私たちはどのように人間性を保つのかと2つの重要な疑問を投げかけているということです。ナイチンゲールは3月20日から全国順次公開となっております。さあ、この今紹介しましたナイチンゲールでもう嫌な役を演じていたサム・クラフリンがかつて主演していた作品で2016年に公開された世界一嫌いなあなたにという作品をここでご紹介したいと思います。この映画、主人公のルーという女の子が登場するんですけれども、彼女が働いているカフェが不景気で閉店してしまい、職を失った彼女は半年限定で大富豪一家の長男で車椅子生活を送るウィルの介護をすることになります。まあ、このウィルなんですが、青年実業家で完璧と言っていいくらいの生活を送っていたんですが、突然の交通事故に遭い生活が一転してしまったことで笑顔も忘れ荒れた日々を送っていました。そんなウィルに持ち前の明るさで接してくるルーに、最初は冷たく当たるウィルでしたが、だんだんルーに心を開いていき、二人はお互いに最愛の存在となっていくんですが、実はウィルは自分の人生にピリオドを打つ決心をしているというお話です。果たしてルーはこのウィルの決心を変えることができるのでしょうか。これ2012年に発表され大ベストセラーになったイギリスの作家ジョジョ・モイーズ原作の Me Before You、 君と選んだ明日を映画化した作品です。ルーの役はハンソロのエミリア・クラーク、ウィルは先ほどのナイチンゲールあと1センチの恋のサム・クラフリンが演じています。まあ、これですね、エミリア・クラークの演じたルーの笑顔が本当に魅力的で、最初はこう家族との生活のためにとこうなんとなくの日々を過ごしていた彼女がウィルと出会ったことでどんどん変わっていく姿、まあ、そして最初はぎこちなかった2人が恋人になっていく姿にこうドドッとこう引き寄せられ、涙して感動してと、これ私はもう大好きな一本です。まあ、実はこれ尊厳死をテーマにしている作品ですので、まあ、自分ならどうするだろう、どう考えるだろう、その人が幸せになるには一体どうしたらいいだろうとこういろいろ考えさせられたりもこうするんですけれども、本当に心に残るとってもいい作品です。世界一嫌いなあなたに、機会がありましたらぜひご覧ください。ミカのフラワーシネマ、さあここからは話題の作品を紹介していくわけなんですが、実は今コロナウイルスで公開延期となる作品がちょっと増えてきましたよね。実は私たちの仕事の中でもマスコミ支社がこう延期になったりと、様々なところで影響が出ています。まあ、映画館へ行かれるときはマスクなどをして安心に楽しんでいただけたらなと思います。まあ、公開延期になった作品も楽しみにされている方たくさんいらっしゃると思いますので、その作品もまたこの番組で楽しくご紹介していこうと思っています。よかったらこの延期になった作品への応援メッセージ、例えばドラえもんのこういうとこ楽しみとか、プリキュア早く見たいなとかいう応援メッセージをいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。さあ作品をご紹介していきましょう。一度死んでみたという映画です。大学4年生の七瀬は製薬会社の社長の父ハカルと2人で暮らしています。何かと口うるさく干渉してくる父が大嫌いな七瀬は、一度死んでくれと死ね死ね死ね死ねと父に毒づいていました。そんな中ハカルは 開発された一度死んで2日後に生き返る薬を飲み、本当に一度死んでしまいます。まあ、それは会社乗っ取り計画を企んでいるスパイ社員をあぶり出すための秘策だったんですよね。まあそんなことは知らない会社は大騒ぎになり、七瀬は父の後を継ぐ羽目になってしまいます。まあその後、七瀬は父の死の真相を聞かされ、まあ、お化けとなって姿を現した図る、まあ、薄すぎる存在感からゴーストと呼ばれている会社員の松岡、そして七瀬の3人は会社乗っ取り計画を阻止できるのでしょうか。そしてハカルは無事に生き返ることができるのでしょうか、という面白いドタバタコメディなんですよね。これですね、 au の人気 CM サンタローシリーズを手掛けてきた CM ディレクターの浜崎真嗣さんが初の長編映画監督を務めた作品なんですよね。私もこの CM いつもこう楽しみにこう見てるんですけれども、まあそれだけですね、まあ CM を楽しみにするぐらい本当にですね、よくできたですね、面白い作品になってるんですが、この映画に登場する七瀬の役を広瀬すずさん、松岡を吉沢亮さん、父親はかるの役を堤真一さんが演じています。まあその中でもですね、松の存在感の薄いなんていうこの松岡演じているこの吉沢亮さんね、なんですけれども、なんかですね、こんなこうね、なんか素敵なイケメンがね、そんな存在感薄すぎるなんてことないじゃないかななんて思ったんですけれども、なんかこう本当ゴースト社員をですね、うまーく演じてたこの吉沢亮さんにもね、注目して見ていただきたいと思いますね。この吉沢亮さん、先日アカデミー賞も取りましたよね。本当に演技派俳優で大人気ですよね。この物語なんですけれども、笑っちゃうし泣けちゃうし、まあ最後の最後まで楽しめる映画です。まあこの映画の中に、気持ちは言葉にしないと伝わらないというのが出てくるんですけれども、いや本当にそうだなとこう改めて思いました。本当言葉って大切ですよね。この中にですね、他に広瀬すずさん演じる七瀬のですね、亡くなったお母さんをですね、木村多江さんが演じてるんですけれども、このお母さんにもですね、ぜひ注目してみてくださいね。一度死んでみたは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で公開が決まっております。もう一つの作品はハーレクイーンの華麗なる覚醒、バーズオブプレイ。悪のカリスマジョーカーと別れ、全ての束縛から解放されたハーレークイーン、モラルのない天真爛漫な暴れぶりが街中の悪党たちの恨みを買う中、謎のダイヤを盗んだ少女を守るため、悪を牛耳る残忍で最古な敵ブラックマスクと対決することになります。悪 VS 悪のカオスの戦いを前に、ハーレイはとっておきの切り札、クセモノだらけの最強チームを結成し、予測不能のクレイジーバトルが始まります。ハーレークイーンの役をマーゴットロビー、最強の敵ブラックマスクをユアン・マクレガーが演じています。この作品、私はもう最高に面白かったです。今回ハーレーの他に、様々な過去や恨みを抱えた人生のどん底な女性たちが加わり、ブラックマク、まあ、のマスクを倒しに行くわけなんですけれども、まあ、人生のどん底から這い上がってきた女子のこう底力っていうんですかね、それが集結してチームになった姿が、なんとも、もう気持ちよくてね、かっこよかったんですよ。まあ、これですね、可愛いし笑えるしかっこいいし、パワーアップしたハーレークイーンにもう魅了されてしまいました。これですね、見終わった後こうなんだかすっきりしちゃったこう気分になって、まあ映画をご覧になったらわかると思うんですけれども、サンドをですね、大きな口を開けてガブッとかじりつきたくなりましたので、私は帰りにハンバーガーショップに行って、ガブッとエッグハンバーガーを大きな口を開けてかぶりついてきましたハーレークイーンの華麗なる覚醒、バーズオブプレイは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で公開ですので、ぜひお楽しみください。今日はですね、この一度死んでみたとハーレークイーンから素敵なプレゼントをいただいております。一度死んでみた オリジナルデスペダルメモ帳、そしてハーレークイーンの華麗なるハーレークイーンの華麗なる覚醒からはオリジナルバッジセットをそれぞれ3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内の一度死んでみた、またはハーレークイーンプレゼント応募フォームからそれぞれご応募ください。締め切りは4月3日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、さあお届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームシネマスキーさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。私は先日フランス映画を2本鑑賞しました。1本は1966年の恋愛映画の傑作、男と女の53年後を同じクロード・ルルシュー監督と同じキャストで描いた男と女人生最良の日々です。誰もが一度は聞いたことがあるあの軽快な音楽が心地よかったです。あのダバダバダダバダバダっていうやつですよね。もう一本は50代の女性が SNS 上で24歳の女性と偽り、若い男性との疑似恋愛を楽しむうちに本気で恋をしてしまい、現実と仮想の世界で自分自身を見失っていくサスペンス、ジュリエット・ビノシュー主演の私の知らない私の素顔です。フランス映画ってすごくおしゃれで独特な味があっていいですよね。まあ本当にですね、フランス映画ってこう聞くだけでおしゃれ感いっぱいになりますよね。まあ独特のユーモアや、まあ、ファッションなんかもですね楽しみに私見てるんですけれども、こう クロワッサンとかこうかじりながらカプチーノでも飲みながらこう楽しんじゃいたいですよね。シネマスキーさん、いつもメッセージありがとうございます。またおすすめの作品がありましたらこれからも教えてくださいね。さて、あの007ノータイムトゥーダイですが、11月20日公開と公開日が決まりました。まあこれですね、まだ先は長いわなんてこう思っているんですけれども、結構あっという間に時が過ぎちゃったりしますから、まあ、楽しみに待ちましょうということで、そんな007新作公開お楽しみ企画として今月から歴代007の主題歌をお届けしております。今週はロジャー・ムーアがジェームズ・ボンドを演じた最後の作品、1985年に公開された007美しき獲物たちの主題歌、デュラン・デュランで A View to a Kill をお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。